皆さん、おはようございます。まずは昨日、市議会9月定例会が閉会をいたしました。提案をいたしました台風6号復旧関連予算や飼料価格、燃油高騰等に伴う農業支援予算、移住応援給付金の増額補正等の人口減少対策予算等の補正予算、また令和4年度決算等を含め、すべての議案を可決をいただきました。可決をいただいた補正予算をはじめ、しっかりと執行対応をしてまいりましょう。さて、9月5日、日本経済新聞社主催の超 DX サミットにスピーカーとして登壇をしてまいりました。超 DX サミットは、国内外で DX をリードする企業、スタートアップ、政府、自治体、大学などが結集をし、業界限界を取り払った議論やネットワークを展開し、新たな産業ビジネス等の創出への挑戦を目的として毎年開催をされておりますけれども、本市のデジタル化の取り組みをご評価をいただいて登壇をし、本市のデジタル化の取り組みを説明してまいりました。また9月25日から27日には韓国ソウル市で開催された2023日韓共同セミナーに招聘をされ、結果が出る自治体経営、ふるさと納税は地方創生の重要な施策と題して基調講演をしてまいりました。韓国では今年1月から日本に倣って韓国版のふるさと納税、ふるさと愛寄付制度をスタートしており、日本のふるさと納税への関心が高いことから、本市に白羽の矢が立って、私が出席をし基調講演をしてきた次第であります。今申し上げた2つの会議への私の招聘出席については、職員の皆さんが日頃から積極的に取り組んでいただいているデジタル化やふるさと納税への取り組みを高く評価していただいてのことであり、職員の皆さん方の日頃のご尽力に心から感謝を申し上げます。すなわち、職員の皆さん方が現在取り組んでいることは、全国的にも、また国際的にも先進的な取り組みであり、今後とも自信を持って前向きに取り組んでいただければ幸いであります。今後とも一緒に頑張ってまいりましょう。さて、10月に入り、早いもので今年も残り3ヶ月、本年度も後半がスタートいたしました。今年4月に入庁された新規採用職員の皆さんは、10月1日から晴れて正式採用となりました。誠におめでとうございます。この半年、社会人として、そして公務員としてスタートをし、担当する仕事を覚え、またそれぞれが人間力を高めるために努力をされてきたと確信をしております。今後とも今の気持ちを忘れずに、前向きにかつ謙虚な気持ちでスピード感を持って仕事に取り組んでいただければ幸いであります。なお、毎年申し上げておりますが、新規採用職員の皆さんはあと半年、周りの上司先輩たちに何でも聞けるという新人の特権を持っています。年度後半も大いに周りの上司や先輩方に教えを請うて、さらなる成長を遂げていただきたいと思っています。そして半年後に入庁するであろう後輩たちに、今度は先輩としてかっこいい背中を見せてあげられるよう頑張っていただきたいと思います。大いに期待しております。なお、このことも毎年申し上げておりますが、周りの上司先輩の方々は、今申し上げたように私から1年生に新人特権を与えておりますので、引き続き優しく厳しくご指導をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。最後に、都城フィロソフィーについてお話をいたします。今月は、都城フィロソフィーエピソード集にある第2部第1章、一人一人が都城市役所の参考目目であります。都城が持っているものを生かすに関する職員の皆さんのエピソードをご紹介いたします。エピソード集の26から27ページにある解説エピソードには、次のように書いてあります。まずは解説であります。自治体間の競争が激しさを増す中、都城市が選ばれる自治体となるためには、 都城の魅力を高めていく必要があります。そして最初の経費で最大の効果を上げるには、都城がもともと持っているものを掘り起こし、創意工夫を凝らしたアイデアで付加価値を与えて活用することが一番の近道です。都城には身近にありすぎて私たちが気づいていない魅力が数多くあります。さまざまな視点からその魅力を発掘することが重要です。肉と焼酎に特化したふるさと納税やショッピングモールをリノベーションした図書館など、本市の施策には都城が持っているものを生かすとの精神が根底に流れています。続いて職員の方のエピソードです。本市が持つさまざまな素晴らしい産品を対外的に発信し販売につなげることで、その産品を通じて市の魅力そのものの発信を行っています。コロナ禍で人の移動等が制限される中での業務推進に多くの困難が生じましたが、本市には脈々と育んできた産品そのものが持つ魅力や素晴らしい人材、これまでの取り組み等を通じて培ってきたネットワークがあります。それらを生かした新たなニーズの把握、いち早く取り組んだオンラインでの商談協議などを行った結果、昨年を上回るペースでの業務成果につながりました。従来の手法に固執することなく、柔軟な発想で真摯に本気で取り組むことで、都城市が持っているものに新たな視点で付加価値を与えることができるのだと感じました。今回の都城が持っているものを生かすについては、私が政策を立案するときに常に意識している視点、観点の一つであります。例えばふるさと納税はもともとあった制度を対外的 PR ツールとして大幅にリニューアルしたものであり、市立図書館ももともとあったショッピングモールをリノベーションしたものであります。またぼんちくんはもともと都城に存在していた漫画のキャラクターを都城の PR 部長兼 PR キャラクターにしたものですし、都城弁ラジオ体操ももともとのラジオ体操を方言で作成したものであります。すなわち職員の皆さんの周りにもそうした宝が眠っているに違いありません。解説にもあった通り、身近にありすぎて私たちが気づいていない都城がもともと持っているもの、この都城の魅力を発掘し創意工夫を凝らしたアイデアで付加価値を与えて活用することはすることが最小の経費で最大の効果を上げる一番の近道だと私もそう思います。さらにこれを人に当てはめると、その人が持っている長所を生かすということになるのでしょう。我々人間はついつい人の短所や欠点に目が向きがちです。もちろん人として社会人として改めるべきところはきちんと指導をするべきですが、その上でその人が持っている長所を生かして伸ばしてあげることは、本人のため、組織のため、そして最終的には都城のためになると思います。引き続き皆で学んでまいりましょう。それではいよいよ今年度も下半期に入りました。いつも申し上げていますが、目の前の仕事に腰を据えてゆっくり取り組むことができるのはおそらく11月末までではないでしょうか。そこから先は年末年始、予算編成、3月議会、人事異動等、あっという間に年度末となります。先月も申し上げましたが、やるべき仕事を先送りせずしっかりと前に進め、結果を出してまいりましょう。以上で今月のメッセージといたします。